まであのゲストの作家さんのお話を聞いてきたんですけど、森さん今回の展覧会でそれぞれの作家あるいは全体について何か具体的な作品に即して感想などがあればお聞かせ願いますか。
石崎さんがいろいろと引き出してくれて結構面白い問題ありました。で特にあの、今回そのさっき言ったように床としての彫刻ではなくて壁としての彫刻っていうところで、あの外部性って結構大きいと思うんですよ。だから彫刻の外部っていうものをどこまで彫刻として捉えられるかみたいな問題も考えられるかなというふうに感じて、そう考えると結構皆さんの考えて自分自身は彫刻をやっていながらどの境界までを彫刻とするかを、試しているように感じるというか、だからそれはもうドストレートにこう彫刻っていうところからご自身たちを少し逸脱させようというような感じもする。で、それはまあ具体的に言うと、例えば飯田さんだったら本のお話ですね。で、飯沼さんだったらファッションとか、大畑さんであればジュエリー、デザイン、そういった問題に関わってくるし、木村さんも写真の問題。で、そういうふうに、結構うまいとこゲストの方たちのバランスっていうのはついてるなっていうのを感じました。で、もう一つ感じたのは、先ほどの僕の、他律っていう問題として広げるとすると、あの彫刻としてそもそもこう一つの形をしっかりとまとめようっていうことを結構拒絶しているような作家の方たちに感じました。でそれは、あの鑑賞者によって作品は保管されるのだっていうような他律としても考えられるんですけど、僕はもう少しあの踏み込んでというのは、あの外部の空間も含めて彫刻だっていうのは結構もう旧来的な、ありきたりな話なんであんまり面白くないと思うので、むしろその外部の空間とか環境というものを取り込んでも彫刻っていうのは、スカスカなんだというか、穴だらけなんだみたいな、そういうふうな考え方としても感じられましたかね。でそれは石崎さんが言ったような、あのその回り込んでどうしても見てしまうっていうのが結構大きいと思って、でパッと見た時にこれは彫刻で分かったと思わせない、だからそのいろんな角度から見てなんとか鑑賞者が彫刻として保管しようとするけれども、実はそれが保管されないような感覚っていうのを僕は今回の作品は持ってるような感じしましたね。それは具体的に言うと、それちょっと聞きたかったんですけど、大畑さんの作品って特に左側に置いてあったネックレスを回せるものって床に断片的に落ちてるじゃないですか、で僕は全然知らないんですけど、構造的には落ちそうにもないような作られ方してるけど、落ちてるっていうところが結構気になったんですよね、
あれもワイヤーをいくつか集めて重ね合わせて作ってるものなんで形が持ってないで、もともとあれはパールシャワーっていう言葉があって、ナイスシャワーってなんか祝福するときに投げつけるっていうか投げたりするじゃないですか。で、パールシャワーっていう言葉がたまたまネット調べてたら見つかっていいなと思って、でそういうものを何か形にしようって思った作品なんですけど、実際パールの磁石が全部埋め込まれてまして。でネックレスをしている人と誰かが抱き合うとポロポロっと落ちるような状態の、そういう、イメージをして作ったものです。
あともう一つ感じたのはですね、先ほど言ったその視覚的に統合されないっていうものと、もう一つはその彫刻家の視点っていうところも感じていて、で彫刻家っていうのはどういうふうに作品を見ているんだろうっていうことを結構考えさせられる作品が多かったです。でそれは、特に言うと表面をこう外から見るのではなくて、内側から見るみたいな問題も今回のは逆にその壁面で、平面化されることで、外側からじゃなくて裏側から見ているような作品も結構あって、それは彫刻的な視点だなと思いましたね。で、それは中谷さんの作品は、まさしくそういうふうにネガティブに作られているような ものですけど、それ以外でも飯沼さんの作品が結構感じました。あの文字が反転されているものですね。で、あれはおそらく、ショーウィンドウとかにある、その反対側から見るっていうことはある程度想像できるんですけれども、意外とああいったことをやるときにネガティブに自分が視覚的に感じるかっていうとあんまり考えなくて、あのファッション写真にも後ろに鏡って映ってて、それが反転させられてるものもあって、結構表面的に捉えるっていうよりはその空間的に視覚っていうものがこう作られてるっていうのはちょっと感じました。
そうですね、あの文字が反転してるっていうのは、そのファッション側から街を見た時、例えばショーウィンドウの中に自分が入ってしまった時には、ガラス面に印刷された文字、例えばこのディペンデンスカルプチャーも逆の文字で見えるっていうような、コンセプトっていうか、発想があって、で、そのままあの、彫って描いてしまおうっていうのが、あるんですね。そうですね。あとはその版画みたいなのがすごく引っかかっていて、北斎が日本で有名な人なんですけど、それが、版画を彫るときには必ず逆転した像を彫るとか、でその版画の、版をするときの線彫りの場合は線を浮き上がらせてそこに紙をする、その行為が、想像できるというか、それを逆にこちらは線彫りで、チャラキみたいなこういう感じの絵を描いてみようっていうような話を頭の中で構想はありました。
あと、もう一つ気になったこととしては、さっきあまりお話しただけなかったんですけど、木村さんの作品で単純にこう顔を隠すっていうやり方だけじゃないと思うんですよ。あの猿って、半分ないんですけれども、あたかも壁の中に埋まってるように見えるような、要は壁っていうものが透明な支持体として、さっきカルで言ったような抽象的な場としてではなくて、むしろあの作品の中としては埋め込むための壁が必要になっているような感じがして、その造形的にこう作ろうと思えばもっと全部を作って、それを壁に設置する、でできるだけ顔は隠すような設置の仕方をするというのもできるんだけども、構造的にこうというか形態的に不完全な状態のままそれを一つの作品とするっていうところが少し気になっている部分です。
そうですね、不完全のままにしてます。
それは何、どうなったらと
完全の方がなんか謎にしたい、身近なものって、みんな知ってるんで、結構それに対していろんなこと考えるんですよ。考えるんですけど、身近なものだけど難しい作品なんじゃないかとか思わせたい。
つまり作品自身はやっぱりこう一つとしては成り立ってなくて、それを見る鑑賞者を必要として、かつそのコミュニケーションっていうのが両方双方向の通行によって正確にいくというよりは、ノイズが多くて作品としてはっきりと理解されないところに常にとどまっておきたい、不完全なところにとどまっておきたいっていうのが作品の中にあると。
特に意識はしてないですけど、自分が近づきたいなと思う部分があって、作品と自分を重ね合わせて、そこに自分が猿が自分になって、猿がお尻を出してて裸じゃないですか、それが恥ずかしいみたいな、
自分も猿になりたい、要は対象として投影していきたい。
そうですね、近づきたいですね、素材に。さっきお話ししたみ
たいな、近づきたいけど近づけないっていう、その中で作品が作られていく感じ。 あれはあれはでも実際に見た風景。
そうですね。
で写真に撮って、
はい、
その写真に撮った平面が立体化されていく。
写真を立体化してるっていうイメージはないんですけど。
じゃあ記憶を再現してる方がむしろ強い。
そうでもないんですけど。
何を頼りにして彫ってるんですか。
まあ写真を見て。
結構だからあれですね、今回の作品やっぱその平面化するって問題ってイメージの問題とも結構つながりがあって、だからその平板する中で彫刻作品が出てくるっていうような感じも結構ありますね。だから浅くて彫刻としてどういうふうに成立するか、
うん、そうですね。あの森さんの話を聞いてふと思ったんですけども、あの部分と全体の話出てきましたよね。であの壁に作家がこういくつもの作品を配置するとですね、あの、まあ、立っている人からがこのポジションが一望できる視点が獲得できるので、非常にその壁全体として配置がしやすいと思うんですね。で皆さん壁全体として配置しているなというところがあって、で見る人は まず全体引きで全体を見た後、まあ、こう部分それぞれ何だろうな、飯田さんの場合だったら読めない文字は何なんだろうなとか、木村さんの場合はこのケバダチは何なんだろうなって見に行くところがあると思うんですね。であのセルフスタンディングというか自立、自分で立っている彫刻の場合だとあまりそういうふうなこう一望できる視点というのがこう動いちゃうから常には確定されなくて、視点がだからそのいくつかの部品部分を全体として見る視点がなかなか獲得できないと思うんですね。で今回壁を使った展示だとそれがうまく利用されているというか、あの各それぞれの作家がですね、あの意識的にやってくれたかなと思って、特にあの僕は展示しながらあの新沼さんが非常にこうパーツは同じなんだけれども何度も何度もこう配置を変えてましたよね。であれはまあ旗から見てると実はそんな勝手なのかなって思う自分のところもありつつ、あでも新沼さんの中ではこうここじゃないと納得しないんだろうなと思うんですけども、あの作品出来上がった作品を自分でああいうふうに配置するのってまた掘っていく経験とは違うと思うんですね。で今回の場合どういう、 こう視点からあの配置をこう試行錯誤してたのかなってちょっとお聞かせいただければいいと思います。
そうですね、まず図面を描いてきてるんですけど、現場に来てつけてそれの通りにつけてみたらやっぱ全然違って、アシスタントの方々にもあの大変苦労をかけたんですけれども、そうですね、まずその写真っていうのはまあそこまで重要じゃないけど大きさがある、でも端っこに持ってって、置こう、でその中心になるその写真を元にした彫刻は、まあ、メインに置こう、で今回のテキストを書いた後に作ったフリスピーがやっぱりちょっと思い入れが強くて、設置の前日だったのでこれをなんとかかっこよくやりたいなっていうことを考えていて、で、まあ、その3つはあの決まったんですが、そうですね、残りの周辺のものは初めすごく点々バラバラにやってたんですけれども、そうですね、周りの、方々のアーティストの展示を見ていて、まあ、もう少しキュッと、特に木村さんの作品を見たらものすごくかっこよくてシンプルに、まあ、なんかミニマルアートだみたいな感じに見えてきて、まあ、いいなみたいな、それでなんかちょっと真ん中に集めたらちょっと対抗できるかな。
じゃ結構こう見ながら他の作家の出方を伺っている部分もあるわけですね。
そうそうそうそう、そう結局それで、うん、ちょっとキュッとまとめて、うん、って感じで、
はい、ありがとうございます。あとあの森さんのテキストとかお話を聞いてですね、ちょっと、質問したいなと思ったのが、あの森さんはこう結構隠蔽とかですね、なかなか強いイメージの言葉を使ってこうなんか暴いていくような文章を書いてくれたんですけども、まあ、そこまでとは言わないまでもこう僕の中でこの展覧会を考えていくときに、その今まではあまりにもこう、自立、オートノミーというか自分で立する方の自立が、自分で立つ方のセルフスタンディングの方にこうあまりにも専売特許のようにこう回収されてたと思うんですね。でこの展覧会でもしそのできることならば、自立しないけど自立する作品、つまり自分の 足で立たないけれども自らを律する自己定義に成功している作品というのがあるのかなっていうのを検証したいなと思ってたところなんですね。で、森さんの文章と深く関わるところなのでこの展覧、まあ、実際に展示されている作品を見て率直に思うところがあったら聞かせていただきたいなと思います、
うん、それはもしかすると先ほどゲストの方の話だったんですけど、まあ、アゲンストの方々のものの方が話としては膨らむかなと思います。それは、まあ特に、まあ綾戸さんや安井さんの作品は今回ちょっと感じる部分があって、で、まあ、その自立と他立みたいな問題とあと前回の酒造っていう問題を考えると、まあ、酒造先ほど最初に言ったように徹底的に部分である、でその部分としてでどういうふうに作品としてまとめるかっていうところが、まあ、酒造の一つの問題意識の中にあって、で藤原さんは舌を穴が開いていましたよね。で特に藤原さんの作品はそういうふうに穴っていうのは結構重要なテーマで、身体とか 自身人間っていうものが一つのまとまりであるけれどもそこに穴があって、どうしてもこうまとまりとして不完全なものなんだっていうのは結構感じていたんですよ。で今回もその噂っていうものがテーマになっていて、とてもまあ現代的なテーマだと思いました。でつまりそのツイッターとかそういうふうなSNS も含めてそのコミュニケーションの広がりによって自身というのがこう他者によって決められていくような広がっていくようなもので感じられるんですけど、一方で僕の中であの作品の見方は、口をこう閉ざしているようにも見えるというか、その拡散していく要は他律的にどんどん変わっていくような、身体とか自分というものを、形としてこうまとめているように、一つのものとしてまとめているように、まあ、見えて、でもう一つその安井さんの作品は結構今回僕自身安井さんの作品すごい面白いなって思ったんです。それは浮いてるっていうか実際に自立してるように見えるんですけども微妙にこう、開いてますよね、下が。で、だからまああれは壁に、まあ、貼ってあるというか設置してあるんですけれども、安井さんの独特 その厚みによって特に足の部分が薄くあることによってとてもこう視覚的にこう形がまとまって人物なんだっていうのが分からないようなある浮遊感っていうのがあってですね、それは石崎さんが言ったようなその壁面にあるけれども自立しているっていうところ、まあそれは宙に浮いてると宙に浮いて自立しているようなそういうふうな感覚はとても感傷としてありました。
それを受けてお二人どうですか、自分の作品について。
まあ多分マイクなくても聞こえると思うんですけどまあそうですね、まあそうですね、まあ、噂をテーマに、まあ、作品を作るっていうことは、まあ、基本的に僕が噂までゴシッパーズっていうシリーズなんですけど、もともと最初に発想した段階でもレリーフで発想して、まあ、それがもうちょうど2009年もう3年ぐらい前 の作品なんですけど、まあ、さらに今回、まあ、こういう、まあ、ディペンデントスカプチャーっていうテーマがあった上で、今まではもう少し凹凸がかなり激しいレリーフだったんですけど、もう少し自分の中で、まあ、絵画により近づいたけど、まあ、最終的にはある厚みを持つ、その厚みっていうのが、まあ、僕の中では焼き物の、まあ、素材として、まあ、今回1センチっていう厚みなんですけど、それ以上、薄くなってくると、まあ、実際に素材として崩壊してしまうというか壊れてしまう、つまりその物質的に存在するギリギリの厚みを持って、まあ、逆言えば、曖昧な、テーマというかポーズを、まあまあ、彫刻表現しようかなと思って、まあ、作品を今回作りましたね。で、まあ、一応もう僕だけじゃないんですけど、毎回このアゲンストのメンバーで、まあ、今回僕はホストというか芸大でやる上で、まあ、テーマを、まあ石崎さん中心に、まあ、みんなで考えていったんですけど、まあ、でも毎回そういった意味ではその自分たちで投げてる球なんですけど、それに首絞められてるところもちょっとあって まあ、果たしてこれが回答なのかどうかは僕も作ってみてより分かんなくなっているところが、まあ、正直な今の感想ですね。なんか、まあ、森さんがそういうふうに言ってくれて少し自信を取り戻したところが今あるっていう段階で、本当に、まあ、今回の Q に対しての答えが、まあ、できたのかどうかっていうのはすごく、まあ、今噛み締めてるというか、今後どういうふうな答えが出てくるのかなっていうのを楽しみにしている段階ですね。
普段は割とシンメトリーにただ、まあ、直線的にシュッとまっすぐ立っている状況を作っているんですけども、まあ、なんとなくその、まあ、立つというよりは、まあ、とにかく重力に対して直線的にそこに存在するっていう意識の方が強いんですよね。で、まあ、ただ、それもはっきり、気づいたのも、まあ、こういう、まあ、前回酒造で、普段、ね、首だけを作ってなんか作品をなんか、ね、自分の世界観からその首だけっていうところでなんか表現するっていうことを考えたこともなかったし、今回もマリリーフっていう、まあ、ちょっと無茶ぶりをされてるんですね。
2回とも安井さんが一番苦労している感じありますよね。
ですよね。ですよね。それでですね、ただやっぱり最初の収録に関してはやっぱ台座っていうものをすごく強く意識させられた。で、今回は、まあ、壁面と、まあ、壁面にどう自分の、まあ、世界観を出すかみたいなことをちょっと考えたんですけど、まあ、まとみさん、まあ、正面、安井の正面性がどの頃みたいなのを突っ込まれた時に、まあ、確かになんだろうなっていうか、
どう
だろ
う、
まあまあ、改めてそこをちょっと
前回のトークで言っても
、打ち合わせ
の時に、はい、
そうだなと思って、まあまあ、確かに正面性というのをすごく意識しているの でそれをこうじゃあ改めて、やってみようと。で、まあ、一応彫刻家とは言ってるんですけど、割と僕の中でそのもうちょっとこういわゆるなんか学生した彫刻というよりは、まあ、ふわふわした、まあ、貧弱な感じっていうのも、まあ、元にあるので、まあ、ちょっと変え、ひょっとしたら自分の中で変えがない要素もあったりするのかなと思いつつ、今回はじゃあちょっと思い切って、まあ、ブロンズという素材も気になってたので、ちょっと思い切って照明性を意識することで何を考え直せるかっていうのをやってみたんですけど、でさっき森さんがおっしゃったその、浮いてる感じっていうのを、まあ、レリーフリックすることによってちょっと自分自身も改めてこう意識できたっていうのがすごく発見でして、で、まあ、前回のその台座の意識っていうのも、まあ、答えはちょっと台座に関してはなかなか出てないんですけれども、まあ、僕自身はやっぱ台座を使わずに常に床に直接置くことで、ある意味ちょっと作品としてちょっと突き放すというか、要するにこう鑑賞者と同じような目線で見ることによって、なんか対等な立場になんか、見せられないかなということをちょっと考えてるんですけども、まあ、ちょっと今回に関しては、まあ、今回に関してはというか、まあ前回の酒造と、まあ、今回のデリーフをやることによって、まあ、自分自身が普段まあ、意識してるんだけれども、まあ、ちょっとふわふわしている部分が割とこう明快になったっていうことが、まあ、一応さ、メンバーではあるんですけども、非常に個人的な勉強になったので、まあ、苦労も加えたい
今回安井さんと藤原さんの2人が一番こう壁ということでこう教科書的なレリーフを出した2人かなと思うんですね。ただその出し方が藤原さんの場合普段作っている自立彫刻でなんかバッサリ捨てられている部分を、まあ、群像であったりこうなんかこうああいう社会的なテーマであったりをこう今回のレリーフに普段捨てられている部分を拾い上げて捨てる部分があるのに対して安井さんはこう普段のドストレートをそのままレリーフにしたなという感じがあって、 ブレなさっていうのは何なんですかね。
まずその彫刻の意識っていうのが、まあ、そんなにやっぱりもともとないんじゃないかなっていうのを、思っていて、でただやっぱり美術教育っていう面で彫刻家の教員になった以上、改めてもう一回そこら辺をベタなところをやってみてもいいんじゃないかなっていう。でブロンズに関しても一回その物質的なものがこう液体になって、1250度っていうものを考えられないような、普段そういうものを見ないわけじゃないですか。そういうものをちょっと一回やっぱ目の前で体感することによってその物質が変化して違う、形になるその感覚、あるいはその、僕の普段の作品だともう10キロぐらいしかないんですけど、リリーフだけでも、50キロぐらいあって、型だけでも、全部合わせると500キロぐらいあったりとか、そういうものを、作家としてそれが必要かどうかは分からないんですけど、それをその体感することによってもうちょっとまた作品の見え方っていうか表現の仕方っていうのも、このプラスになるで、でまあね、今更ブロンズっていうのもなんかいいか
なるほど。
今回正直レリーフなので平面の型に溶かしたらブロンズをチュルチュルチュルってやればレリーフになるだろうと思ってそんな甘い考えで始めたんですけど実際は非常に大変で今回はちょっと造形大の助手とか非常に先生にすごい迷惑かけたんですけど学生にも手伝ってもらって非常に丁